サンサンサンム。サンサンサンム始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル、金曜日の朝8時、サンサンサンムのパーソナリティ、豊山紀美恵です。この番組は千葉県山武地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だなと、ちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。さて、今回のサンサンサンムはゲスト会です。その方とは、同じ地域に住む先輩でもあり、好奇心向上心たっぷりで素敵な雰囲気のある美魔女、目黒純子さんをお迎えしております。今回もどんなお話が飛び出してくるか、こうご期待。私も古くからの友人ですが、インタビューさせていただくのを楽しみにしております。最後までごゆっくりお楽しみください。それでは、山武の魅力再発見スタート。この番組は山武エコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただいて、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、おはようございます。豊山紀美恵です。11月も後半となり、そろそろ気ぜわしくなってくる時期ですよね。街ももうね、すっかりクリスマスの雰囲気が溢れている今日この頃ですが、リスナーの皆さん、クリスマスケーキとか召し上がりますか？注文されたりしますかね？もしくはご自身で作られる方もいらっしゃるかもしれませんね。もう私はもっぱら買う専門なんですけれども、最近ね、いろんなお店が美味しそうなケーキをこうね、売り出しされてますし、またね、こうお取り寄せみたいなので、有名店のケーキなんかをね、お取り寄せできたりして、こう選択肢が多すぎて帰って決まらないっていう、こう贅沢な悩みをね、抱えております。まあ、もしね、皆さんのおすすめケーキ、ここのいいんじゃない、試してみてみたいなのあったらね、ぜひ教えてくださいね。さて、本日は最初にもお伝えした通り、素敵なゲストをお迎えしております。早速ですが、呼び込んじゃいます。目黒さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。今日はね、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
どうですか、スタジオの雰囲気。
緊張しますね。
ね、なんか普段の生活では味わえないこう空間なんですけどもね、今日は30分間どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さてさて、それではね、最初なので、目黒さんのね、自己紹介たっぷり、はい、詳しく、はい、よろしくお願いします。
私は東金市、住んでるのは山武市なんですが、今主人とともに、隣の東金市多摩で、はいはい、菅野モータースという、車検整備、中古車販売、民間車検場の会社を経営しております、で、車のことで何かね、お困りのことがありましたら、お声をかけてください。
はい、なんとなんと、
はい、で、まあ 車はそんなに私自身はそんなにね主人が、うんうん、あの車業界で来たもので、うん、お手伝いしてるだけなんですけど、うん、まあ地域ではね、うん、あの富山さんと一緒にいろいろ読み聞かせボランティアをやったりとかさせていただいております、
うんうん、はい。
でやっぱり自分の好きな時間をね、うん、あの大事にしたいなっていうことで、うん、いろいろあのお勉強をね、うん、させていただいて、はい、あのいろいろいろいろ検定を取ったりとか、しております。はい、
ね、あの普段お勤めまだされてるということなんですけど、うん、あの日数とかは週何日働いてらっしゃるんですか？
もうほとんど会社には普段出てまして、うんうん、休みは日曜祝日、土曜日も仕事してますね、
うん、なんと働き者すぎますね、はいはい、そうですか、うん、はい、もうね、車やってらっしゃらないってことですけど、ジムとかですか？
あ、いや、車の整備はもちろんできないんですけど、うんうん、あのジムとか車の引き取りとか、うん、あ、なるほど、そういったことをさせていただいております。
なね、はい、なんかやっぱりうちの方そのね、山武の地域って車がないとね、うん、暮らせないじゃないですか。
そうです、
ね、必需品なので ね、
う
ん、
そうですね、
うん、やっぱりこう知ってる人にどうせならね、こう整備していただきたいとかね、うん、あの頼りになる存在っていう、ね、会社さんなのかなと思ってお話を伺いました。
もう山武市に住んで、うんうん、33年になりますね。
はい、
もうあの最初に来た時はね、うん、子どもたちもまだちっちゃくて、うん、あの本当に緑豊かな、うん、まあ、のびのびとここなら育てられるなっていうことで、うんうん、住ませてもらったんですけど、はい、もうその子たちももうね、上二人は嫁に出てまして、うん、もうね、あのだんだんと自分の好きなね、うん、あの時間を取れるように、うん、
なるほど、
今なっております。
なるほど、なるほど、ね、なんかあのいろいろ聞きたいことがあるんですけど、あの山武市にいらっしゃる前は、うん、はい、どちらに住まわれてたんですか？
あ、山武市に来る前は埼玉だったんですけど、うんうんうん、あのもともと私東京生まれで、うん、その後横浜、うんうん、で横浜が子供の時ほとんど横浜で、うんうん、中学3年生ぐらいまで横浜だったんですね、
は
い
は
い、
うん、
ですので横浜の影響がすごく未だにあるかもしれないですね。
なるほど、なるほど、はい、ね、なんかね、本当にあの山武市のこう目黒さんを知る人と話すとね、なんかやっぱり目黒さん垢抜けてるから。
そんなことないです。
あの山武市のね、こうやっぱりあのおしゃれな感じが、うん、あのこの辺の人じゃ、もともとのこの辺の人じゃないのかななんていうのがね、話が出たりして、そうだよね、ちょっとやっぱりおしゃれだよねとかっていろいろね話をしてるんですけど、ね、やっぱりそういうあの外の外から来たことで ね、見える山武市の良さって、その自然がいっぱいあるよとか、伸、うん、び伸び子育てもできそうだよねっていうことをね、あのいただいたんで、ちょっとなんか嬉しくなりました、うん、ね。
山武市はあの結構東京に出るにも、うん、あの車で1時間2時間、うん、1時間半ぐらいかな、うんうん、そのぐらいで出れますし、はい、またあの成田空港にも近くて、うんうん、私ね飛行機見るの大好きなんですよ。
おー、なるほどね、
うんうん、でちょっとあのおかしいんですけど、うん、あのいつもあのうちのベランダから、うん、あの飛行機が離発着するの見えて、でそう勝手に、うん、あの洗濯も干しながら手振ってんですね、うん、行ってらっしゃいとかね、
じゃあ
そういう思いで。
なるほどね、今度成田空港発とかね、着で、うん、あの帰ってくる方、目黒さんが振ってるかもしれないから、ちょっとよくあの下をよく見てもらって、あ、今山武市の上ぐらいかなっていう時には、うん、ぜひ目を凝らしていただいてね、振り返してもらうといいかもしれないです ね。
なんかその世界の入り口をこう自分で感じられるっていう、うんうんうん、そういうのもすごく魅力かなって思うんですね、うんうん、あんまりこううるさいとかっていう人もいるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、飛行機の、ね、中にいろんな方が乗ってて、いろんな思いを詰めてね、うん、いろんな方 その思いを詰めて飛んでるんだと思うと、うん、なんとなくちょっとロマンチックに飛行機見るとなるんです、うん、
確かにね、うん、本当にね、あの一期一会で多分いろんな国の方と、そうそうそうそう、いろんな性別の方と年代の方乗ってらっしゃると思うんですけどね、それは本当推測するしかないんですけど、
う
ん、
そうですね、
ロマンですね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。 そしてね、私との出会いなんですけど、ね、先ほどね、ちょっと読み聞かせボランティアっていうことで、お話出ましたけども、そうなんですよね、小学校のね、
そうですね、
うん、地元の小学校の、まあ、お母さんたちが作るボランティアグループで、うん、子どもたちに読み聞かせをしましょうというところで一番最初ですよね。
そうですね。
もうね、その子たちも成人してますからね。
大きいですね。
もう長いお付き合いになってますが、うん、ね、本当このお家も近いんですよね、私たち。
家も近いですね。
ね、なので、うん、なんか本当に何でも相談できるお姉さんっていう勝手に私が思ってるんですけど、ね、そんな目黒さんなんですけど、
はい、
こう今頑張って取り組んでることみたいなのを教えてもらってもいいですか？
そうですね、私実は石鹸を、手作り石鹸なんですけど、うんうんうん、石鹸を好きで、はい、作っておりまして、うん、で、その石鹸もね、うん、まあ、手作り石鹸なので、うん、体に肌にいいもの、うん、ったものを自分で作って、うん、でそれをお友達に、まあ、はい、最初お裾分けで差し上げた時に、うん、友達が、まあ、一人すごくアトピー、大人アトピーですごいお医者さんに通ってて、困る方、困ってる方がいらっしゃったんですよ。でその方がね、私の目黒さん作った石鹸を使ったら、うん、まあ、その緩和されたと、かゆみがなくなった、うん、でまたもう一人のお友達は、うん、娘さんがね、うんうん、腕にプツプツができて、うんうん、そのプツプツが治ったっていうことでね、すごい喜ばれたんです、うん、でそれでびっくりしちゃって、うん、で、あ、じゃあやっぱりね、うん、市販で売ってるものは、うん、界面活性剤とかいろんなものが入ってるけれども、うん、そういったものをなく手作りで、うん、作ったものっていうのが、うん、どんなに肌にいいのかなっていうのを改めて、うん、まあ、感じて、まあ、それが今未だに続いてる手作り石鹸を作ることが、
うん、
で、まあ、その石鹸って匂いが、うん、ありますので、うん、どうせだったらもっと研究しようということで、うん、最初にアロマオイルの勉強しまして、はいはい、これも検定を取らせてもらったんですね。
すごい、
うん、でそれから石鹸を作る、うん、コールドプロセスソープマイスターっていう資格を、うん、勉強して取らせてもらいました、でその石鹸、まあ、石鹸を勉強すると、うん、オイル、うん、メインのオイルによって、うん、その特色が違ってくるんですね、
う
ん、
はい、
例えばココナッツオイルなんかで、はいはい、メインで作ったオイル、うん、これは海水の中でも泡が立つ、サーファーズソープっていうぐらい、
うん、
まあ、その普通は海水だとこう泡って立たないんですけど、うんうん、
はい、
そういったものがあったりとか、そのメインのオイルによってもう全然特色が違ってくる。
へ
ー。で匂いも、まあ、うん、アロマでこう変えられる、
うん、
それでそれを勉強していくうち、今度クレイ、うん、クレイってありますよね、
うん、
クレイも、うん、その肌にいいんじゃないかと思って、
うん、
でクレイもクレイセラピーっていう検定も、うん、取りました。
すごいなね、勉強熱心なことはよく知っていたんですけれどもいろんな検定を総なめですね。
そうですね、一番最初はね韓国語検定だったんですけど、ね、
なるほど韓国語も、
そう韓国語も ね、そうですね、
そうなんだ。ね、それこそアロマとか石鹸とか、うん、まあ、クレイとかもね、もうほら肌にいいものとか、うん、そういう、こう女性がこう、うん、大好きなものなんですけど、ね、それをこう極めようという、うん、言いますかね、うん、すごくこう私ね、目黒さんのこうメモ帳を見せていただいたことあるんですけど、うん、すごいもう書き込んであって、これさえあればなんか出版できちゃうんじゃないかなって思うぐらいのね、うん、お勉強ぶりで、でおまけにね、その私も石鹸を譲っていただいて使わせていただいてるんですけど、本当に優しくって、で こう何でしょう、石鹸特有の突っ張り感はなくしっとりとね、うん、あの仕上がって、うん、本当あの私の生活にも欠かせない石鹸の一つなんですよね。
ありがとうございます、
うんうん、ね、そんなこういろいろね、あのチャレンジ精神の豊富なあの目黒さんですけど、ね、あの今韓国語っていうのもありましたけど、なんかあの韓国語の勉強しようって思ったきっかけあったんですか？
もうねかなり前ですね、うん、韓国今はすごいあのメジャーになってますけど、うん、実はうちの母が、うん、あの昔そのドラマでヨン様にハマってまして。
なるほど、懐かしいですね。
で でそのヨン様をね、うん、あの韓国に一泊二日でもいいから行ってみたいってうちの母が言い出して、私全然興味なかったんです、はいはい、でも親孝行かなと思って、まあ、主人に言って休み取らせてもらって、はい、母を連れてね、韓国に最初行った時が、はい、まあ、20年以上前で20何年か前かな、行ったんですけど、はい、まあ、その時に向こうの方がすごく親切で、で、これは日本人は負けてしまうかなって思ったんです、うん、で、ちょっとねもうちょっと、はい、もうハングル文字は全然読めないし、これはもう勉強して読めたら、すごく相手とのね意思疎通ができるし、楽しいかなと思って帰ってきて、そのハングル文字を読みたいがために、はい、お教室に行くことにしたんです。
すごすぎる。なんかねこのバイタリティと言いますか行動力と言いますか、本当ね、なんかまあね、少し私よりもお姉さんなんですけど、本当見習いたいところのね一つですね。ありがとうございます。この後もね引き続き魅力たっぷりな目黒さんのお話を伺っていきたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
さてさて、では目黒さん引き続きよろしくお願いいたします。はい、はいはい、ではね、まあ、今もう本当にバイタリティがすごいお話を聞いてきたところなんですが、目黒さんの中で大きな転機、はい、こうね、ターニングポイントといいますか、そういったものは何かありましたでしょうか？
さっきもね、お話ししたみたいに、やっぱりこう自分が好きなことを、やってで、それがお友達にもこう共感してもらって、すごい相手が喜んでくれるっていうこと、これを見つけることができたっていうのが私の中ではすごいターニングポイントで、
なるほど、
はい、で、よくねどうして石鹸なのとかって言われるんですけど、まあね、考えてみたら子供の時に戻るんですけど、それこそ横浜の小学校の時代に、紙石鹸って女の子流行りましたよね、
はいはい、ありましたね。
で学校に紙石鹸持ってって手を洗って、で手がツルツルになって匂いもこうついてって、はいはい、でそれがすごい自分の中で好きだったんですね、でそれがやっぱりずっと残ってまして、で何ですかね、どこにこう旅行に行っても何しても、なんか、はい、お土産に買うもので石鹸があると石鹸買っちゃうんですよ。
なるほどね。
だからどうして石鹸なのっていうと、なんかどうしてってこともないんだけど、どうしてもちっちゃい時のその感覚、
はい、
それってちっちゃい時好きだったものってずっと好きですよね、
確かに、
それなんですね。
あ、なるほどね、はい、でそれが今はねこうお勉強を重ねた結果、こうなんかね人も幸せにする、で自分もハッピーというかね、
そうですね、
すごい素敵だってね。石鹸って、作るの結構大変なんですよね。なんか劇薬を使うこともありますしね、
危ないです、ね、だからみんなでおしゃべりしながら作りましょうっていうことはできないんです、ね、やっぱりちゃんとゴーグルをして、はい、手袋もして、もしなんか失敗したら火傷しますし、目に入ったら失明しますし、はい、 あのやっぱりその作る時はすごく真剣勝負で、
はい、
作るんですね、
うん、
でもその調合とか、そういったレシピを自分で考えて、はいはい、たまに失敗することもあるんですけ ど,
なるほど、
はい、それでもやっぱりそれも勉強ですから、うん、この時なんで失敗したんだろうって、
うんうん、
でその調合ミスだったりとか、うん、入れるタイミングのミスだったりとか、そういったものもありますので、
はい、
もう本当にあのうまくできたっていう、うん、もう自分で納得する石鹸っていうのは今まで 2,3 種類しかないんですよ。
本当ですか？
何回も作ってても、
うん、ねえ、なんかね、目黒さんから、うん、あの譲っていただく石鹸って単に四角くなくってデザインもねついててね、あ、こんな石鹸他では買えないよなと思ったり、まあ、成分も香りもそうなんですけど、もう見た目からね、あのこう女子力上げさせてもらうというか可愛くてね、私本当に気に入ってるんですけど、そういうね、こう大変な思いをして、ね、心を込めて作ってる石鹸なのでね、私も大切に使わせていただきますね。うん、で、まあ、先ほどね、目黒さん、33年で、
うん、
あのサム市にね越してこられて33年なんですなんてあのお話ありましたけど、その中で育児をしたりとか、まあ、お仕事もされたりとかして いるんですけどね、今のサム市ちょっとね、あの元気がなかったり、あのやはりね、あの子供さんが少なくなったり高齢者が増えたりっていういろんな問題抱えてるんですけど、サム市これからこうなったらいいのにな、これがあったらいいのになとか、こういうアイデア、なんかこうするといいんじゃないかなとか、思いとかなんかあったらいろいろ教えてもらえますか？
もう難しいですねそれはね、はい、でもあのすごい立地的には、うん、私はあの、うん、三部市はいい場所にあって、九十九里平野というか、うん、九十九里会館の真ん中ですしね、うん、あのいい場所にあると思います、でその中でやっぱりあのもうちょっとこういい風景もありますので、うん、観光に力を入れていただいたらと思いますし、うんうん、また若い人たちがね、うん、あのおしゃれなものがあったりとか、うん、面白いものがあったりとかすれば、うん、若い人たちがみんなこう集まってきて、うん、今の時代みんなインスタに上げたりとか、いろいろしますよね、はい、そういったことをもっともっとこうできるような、うん、そういった場所づくりをしていってもらえればなと思います。
あ、なるほどね、はい、目黒さんね、あの、まあ、横浜とか国内ね、うん、いろんなところこう、都会をこう、あの住まわれてて、で今サムシに来てますよね、で韓国に行かれたりとこう、うん、なんかね外国に行ったところの目線っていうのもね、はいはい、お持ちでいらっしゃるんですけど、はい、なんかねあの今まで行った海外のこんなところ良かったよとか、
うん、そうですね、うん、海外もほとんど東南アジアとかが多いんですけど、うんうん、でもまあ、どこでもね、やっぱり、まあ、風景だけっていうことではなく、うん、この間もね、うん、実はねこの夏チェジュ島に行ってきたんですね、
はいはい、
で主人と共にチェジュ島ですから、まあ、海が、ね、あって、うん、で海沿いにはカフェ通りがあって、でおしゃれなんですよどこも、うんうん、で 海が目の前にあって、
うん、
で防波堤の先っちょに、まあ、赤い馬白い馬かな、うん、なんかそういったオブジェみたいのがあって、うんうん、そこも若いメンバーがみんな、うん、写真撮りに来てたりとかして可愛いんですね、
うん、
で、すごい楽しめる場所もいっぱいあって、うんうん、こういう風なものを、うん、目線で考えるのも、うん、海ただ海があって、うん、さあ泳いでくださいじゃなくてね、
うん、
そういったものも必要じゃないかなって。例えば、ね、海のところをシーウォークできるような、うん、ガラス張りになってる橋があるとか、
うん
うん、そういったものができたらねもっと楽しめるんじゃないかなって思います、う
ん、ね、なんか私たちにとっては九十九里浜ってこう、うん、なんか割と身近な存在ではありつつも、うん、なかなかねこうじゃあ実際足を運ぶかっていうとちょっとやっぱり難しかったりっていうところもあるんですけど、うん、何かそういう、こうポイントっていうかね、
うん、
こうまあ何でしょうね映えスポットといいますか、
ね、
そうすると何回も行ってみたいとか、うん、季節によって 行ってみたいとかね、そういうこう話題が生まれるし、うん、またね今カフェ通りっておっしゃってたけど、うん、ねそんなのあったらね本当に頻繁に海をね、あの潮騒を聞きながらこうカフェを楽しむとかね、そのお茶できるみたいなのってすごい素敵なことですよね、
うん、そうだと思います。もうどんどんね、あのそういったことを取り入れて、うん、あの人が集まってこれるような場所ができたらなって思います。
本当ですね、まあ、あの山武市はねあのブルーフラッグっていうね、あのとてもあの素晴らしい世界のね、あのこうあれをいただいてるんですけれども、なんかやっぱりそれとプラスアルファっていうところでね、
そうですね、
あのせっかくブルーフラッグ取ったんだったら来てもらいたいっていうのがやっぱりありますよね。
そうですね、
なるほどなるほど。
ちょっと失敗談なんですけどね、
ぜひぜひ。
この間そのチェジュ島に行った時に空港で、時間があったので、主人がね、あのあそこにプリン屋さんがあるよって言って、で空港でそのプリンを食べて、それで、見たらお土産ももちろん買って、でプリン屋さんの奥にですね、なんとね、プリン石鹸というのがあったんですよ。
はいはいはい。
それで、って言って、いやもう私絶対目がないじゃないですか、石鹸
だものね。
プリン石鹸ってプルプルしてるんですよ、本当にプリンみたいに、これどうやってできてるんだろうと思って、で一つ 4,5,000円するんですけど、まあ、勉強のためにと思って買ったんです。でプリン石鹸を持って、今度手荷物検査の方行って、他の手荷物のあの、お土産と一緒にね持ってたんですけど、そしたらね私のね手荷物だけがねあの違う方向に流れていくんですよ、それでえっと思ったら、そのプルプルしてる石鹸のプリン石鹸が、液体物か固形物かって言ったら液体物に当たっちゃうそうなんです、それであの飛行機乗るときね皆さん、あの手荷物検査の時って液体物ダメじゃないですか、で 200cc までだったかな、そしたらその石鹸が350だか400だかあったんです。
わ
お、それで没収だったの、
悲しすぎますねせっかくの
それで、もうその手荷物のねお姉さんが、もう編んでよってダメですって言うんですね。で私がこの石鹸韓国語でピヌって言うんですけど、ピヌえよってピヌですって石鹸ですって言ったんだけど、もう編んでよでダメで没収で持って帰ってこれなかった。
なんと試せなかったんですねなんという旅のねなんか苦い思い出ですね。
もうねその時も、まあってもうがっくりしちゃったんですけど、でもそれで粘っててもしょうがないので、結局はそれを手放して、袋だけを持って帰ってきました。
なんと、ね、じゃあ皆さん気をつけてプリン石鹸は ね、あのダメですよっていうことを、目黒さんに教えていただきました ね、はい、あのいろいろ、ね、教えていただいたんですが、最後ですけどもなんかこれからやってみたいことありますか。
まだまだ、石鹸も、勉強中で、もっともっと世界に出ればね、自分の知らない、まだまだ分かんないこととか知らないことがいっぱいあると思うんです、まず世界に出るにはねもっと見てみたいんで、韓国語はあれなんですけど、英語をねもっと、習得して頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。またぜひね遊びに来てください。ありがとうございました。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングでは私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けします。今回の質問は、今あなたが気になる色は何色です。朝のひととき、ご自身の心と向き合ってみてくださいね。さて、サンサンサンム、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。リスナーの皆さんの朝、少しでも元気をチャージしていただけたら嬉しいです。 それでは今日も素敵な一日を。いってらっしゃい。